なたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか本当に分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日もアルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は高速道路での痛ましい事故が相次ぎましたので、その場合の過失責任、損害賠償はどうなるのということで詳しいお話伺っていきます。まずはですね、今年の6月神奈川県の東名高速で追い越し車線に止まっていた車に後続車が追突して、静岡県のご夫婦が亡くなられたという事故ありましたね。
はい、大変痛ましい事故で、はい、今日の朝もいろんな新聞とかニュース放送で、言っとられましたけれども、まあ、最終的にはなんか危険運転致死傷罪で起訴されたというお話でした。
本当ひどい話です。
はい、で高速道路の場合は最高速度も制限されてますけど、最低速度もこれも制限されているわけなんです。ですから高速道路上で止まるという行為は、あくまでもうそれは罰則ということになります。
ちょっとどういう事故だったか、はい、ちょっとだけおさらいをさせていただきますと、パーキングエリアでワゴン車の進路を塞ぐように駐車していた車の運転手に、そのご夫婦が、ご主人でしたかね、注意したんですよね。そしたら運転手が怒って高速道路上をおよそ1キロにわたって追跡して、後ろから接近した上に前に割り込んで、で止まったわけなんですよね。
そうです。
ありえませんよね。
ありえないですね。
しちゃいけませんもんね。
はい、
で止まっていたところに後続のトラックがやってきて、でご夫婦が亡くなられたという事故になるんですけれども、これ過失責任って後ろから来たトラックってあるんですか？
もちろんあります。いかんせんやっぱり前方にそういうものがあって、そこに追突したということになると、そこはやっぱり過失がゼロということはまずないです。で我々の、観点から言うとですね、まずそうやって車を止めていたという責任があります、それから後ろから来たっていう責任がありまして、ちょっと数字はっきりとは言えませんけれども、5対5っていうようなイメージで我々は捉えます。
そうなんですか。
やっぱり先ほど言ったように高速で止めるという行為がもうこれで犯罪行為なので、やっちゃいけないことなので、で後ろから来たっていうのはやっぱりその前が止まってたとかそういうことは関係なく、やはり前方不注意っていうことになりますの で、
まさかと思うじゃないですか、で危険運転をやっている人がもう10割責任を負うべきだなんてね、感情的には思うんですけれども、5対5なんですか？
基本的にはそんな考え方なんですけれども、ただ今回の場合故意と、わざと止めたっていうことになります。そうすると、犯罪っていうことになりますので、この場合ワゴン車の方の保険を使うかどうかというのは微妙です。
保険が適用されないんですか？
はい、犯罪行為になりますので。ただし追突した方の保険の方でまず全額、賠償しなきゃいけないものに関してはそこで一旦全部払った上で、その保険会社がそのワゴン車の方の、保険の方に求償するのか、そこはちょっとまだまだわからない分野ですけれども、そんな形にもなると思うんですけど、ただ被害者救済という観点からすると、まず出していただけるところにまず請求するということが、優先的になります。
この、事故があった後、その危険運転を高速道路上で結構見かけられるっていうのが、ニュースなどでも報じられていて、まさか止まってないだろうって思ったりもしますし、そんな危険運転をしてくると思わないで、楽しいね高速道路の旅行、ドライブやってるわけじゃないですか。本当にでも気をつけなきゃいけないなって思いましたね。
携わらないことです。
いやそうですけど、
まあ、本当に悔しいですけれども。
そうですね、はい、ではもう一つ、これは先月です。岡山県の津山市の中国道で路肩に避難していた親子2人に大型トレーラーが横転して突っ込んで、2人が亡くなるという事故がありました。これについては伊益さん、どのような過失責任などになるんでしょうか。
はい、この場合なんですけれども、基本的には落とした人が6で、後ろから来た人が4で、まあ、高速で走っていてもこう 前にこうそのものがどれぐらい見えたかによるんです。でそれが見えにくいような形であれば、もう少し前の落としていた人に対してですね、責任が乗っかってくると思うんですけども、
路上に落ちていたタイヤを避けようとしてなんですよね。
そうです。なので今回の例で言うと、トレーラーの方が、まあ、多分4割、あくまでも推測ですよ、4割で、タイヤから落っことしてしまった、貨物車、
はい、
あ、タイヤを落っことしてしまった貨物車の方に6っていう、うん、そういったところからスタートして、お互いがこの路肩に避難していた親子に対して賠償をしていく形になるものと思われます。
高速道路に物が落ちていて、それを避けようとして、まあ、今回事故になったわけですけれども、はい、こういうケースって少なくはないんですかね。
私もですね、今回こういった事故が発生したのでちょっと調べてみたんですけど、なんとですね、この落下物、
はい、
まあまあ事故そのものとは別なんですけど、うん、落下物は なんとですね、年間36万件。
え、36?
全国の高速道路で
36万件ですか。
ええ、落ちているとのことなんですね、はい、で特に多いものはプラスチックとかビニールで、やっぱりタイヤを含むですね、自動車部品も落ちていて、うん、あと、まあ、私は見たことないの角材とかベニヤ板とかの木材類、あとはですね、危ないんですけど、こうもう巻き込んでしまう毛布なんかも、うん、目立つと言われています。
落ちていたら避けようとしますもんね。
はい、そうなんです。
まずは落とさないように、
そうそうそうそう、
本当に気をつけなきゃいけないですよね。
は
い、
そうなんです。で今回はですね、まだああいう大きい事故なので、
はい、
こう調べることによって、その誰が落としたかっていうのをこう分かりましたよね。
うん、
まあ、分からなくても、まあ、トレーラーがこう巻き込んでいるので、まあ、まずはトレーラーの人のまあ保険でこう賄ってもらうんですけど、
はい、
仮にあれが例えばそのタイヤに今回乗っかって車の故障したからこう車外に出てたんですけど、そのままタイヤに乗り上げてこう車が大破するケースだって十分考えられるじゃないですか。で今回はタイヤですけど、それがもしなんかパンクさせたとかで落とした人が分からないケース、
はい、
こういった時って結局じゃあ誰に賠償してもらうんだっていうことになりますよね。
はい、
で、まあ、この番組でも前々からたびたびお話ししてますけど、うん、やっぱりそういった時に備えてですね、人身傷害保険、
はい、
自分自身の怪我に対する保険ですね、
うん、
こちらを、まあ、保険としては備えていてもらいたいのと、
はい、
あとは国土交通省でですね、ダイヤル、緊急ダイヤル、
うん、
っていうのを、設けてまして、
はい、
シャープの電話番号シャープ、その後に9910、こちらをですねかけてもらうと直通で、つながるんですね。
はい、
それで例えば道路に何か落ちていましたよとか、道路がこう陥没していましたよっていう、こういった、ことを通知することができるので、まあ、運転しながらの通知はやめてもらいたいんですけれども、
はい、
例えばパーキングエリアに入ったりとか、うん、サービスエリアに入った時にですね、どこどこでこういったものを落ちてましたっていうのをぜひですね、
うん、
通知してもらえれば事故の軽減にもつながると思いますので、
まあ、荷物を運んでいらっしゃる方は本当に落ちないように、うん、装備をしてから運転をしていただきたいですし、もし見かけたという方は緊急ダイヤルシャープ9910番までお電話いただいて、他の方が事故に遭わないようにご協力をお願いしたいと思います。で最後に、この間の台風21号、大変風が強くっていろんなところでやっぱり被害が出て、川尻さんのところにも、はい、問い合わせなどがあったんですよね。
もう23日の月曜日の朝から、
はい
はい、たくさんの方から 被害があったという報告をいただいております。
瓦が飛んだですとか物が飛んできて外壁が破損した場合などはどうなるんですか？
はいはい、それはすべて火災保険の風災被害というところで保障の対象になりますので、はい、かけてらっしゃるところの保険会社さんの方にお尋ねください。
保険の対象なんですね。
はい、であとはですね、後から出てくるケースもありますので、はい、例えば屋根の大屋根の上なんていうのは普通の人見れません。ただし雨漏りがしたりするとそれが原因でしたということが後で分かれば、うん、その修理費用とかも賄えますので、う
ん、なるほど。はい、
ただ昔の火災保険ですと20万円以上の損害がないと対応しないっていうのも、うん、まだあるかなと思いますので、そこはちゃんと確認はしていただきたいと思います。
わかりました。はい、あと水害に対応する保険も限度額が、うん、はい、あるものがあるんですよね。
そうなんですね。ただ水害に関しては今のその風災と違ってですね、特約としてつけないといけないケースがなので、はい、そこは皆さん確認しておいてください。うん、富山の場合あまりな被害なかったんですけれども、
今のところはね、
はい、ただ山田川の氾濫があるかもしれませんという避難勧告も出たくらいですので、うん、はい、いつ起きるか分かりませんので水害に関しては特に確認しておいてください。
うん、はい、台風21号で被害に遭われて、これはどうなるんだろうなんてまだね思ってらっしゃる方いらっしゃいましたら、ね、どうぞお気軽に訪ねてみてください。お問い合わせ、川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町です。電話は 076-407-1350 076-407-1350。 井木さんの安心グループは富山市赤田で、電話は076-495-1905 076-495-1905番です。この時間アルム東海の川尻守さん、安心グループの井木義弘さんにお話伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。